4ページから8ページ、目次4、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話028-632-2611。熊本和夫、自民党。質問時間50分。代表質問。質問。全国で導入が進む宿泊税について、市も早期に検討し、導入すべきでは。答弁。現在、導入効果などについて情報収集に努めており、今後は町内検討チームを7年度内に設置し、観光関係団体や宿泊事業者などの意見も伺いながら、導入について検討していく。市長。質問。夜間休日救急診療所について、変わりゆく時代に合わせ、二次救急医療機関と併設し、高度な医療設備を共同利用することが望ましい形であり、一次救急の枠を超えた診療を行うことで、市民の安心につながるものと考える。今後の診療所のあり方について聞く。答弁。二次救急医療機関との併設や、高度な医療設備の共同利用なども含めた、多角的な視点からの将来のあり方などについて、市、医師会などの関係団体や、医療機関と意見交換を行う場の設置に向け、検討していく。保健福祉部長。船本はじめ、自民党。質問時間、60分。質問。東京電力パワーグリッド株式会社との包括連携協定をどのように運用し、その効果を市民生活へどのように還元していくのか。答弁。協定に掲げた連携事業は、市が目指すスーパースマートシティの実現などに寄与することから、連携を密に図りながら着実に推進するとともに、絶えず磨き上げを図っていく。また、スマートメーターの活用による見守りサービスの提供などの連携事業を着実に推進し、市民の安全、安心の確保や地域経済の活性化を図るほか、双方の強みを生かし、新たな連携事業を創出するなど、効果を最大限に発揮し、市民生活に還元していく。市長。質問。今後、自治会の維持、活性化に向けた支援に、どのように取り組んでいくのか。答弁。新規加入者を含めた自治会内の親睦、交流を深める取り組みへの支援や、地域イベント会場の設営等を外部委託する際の支援など、単位自治会が地域の実情に応じて活用できる新たな支援策を検討していく。市長。質問。公共工事に携わる民間の若手技術者の表彰制度の創設に取り組むべきでは。答弁。建設事業が将来にわたり持続可能なものとなるよう、担い手の確保や技術者の育成に向け、若手技術者を対象とする表彰制度を他自治体などを参考にし、建設業界団体と意見交換を行いながら検討していく。建設部長。高橋秀樹、市民連合。質問時間70分。代表質問。質問。JR 宇都宮駅西口周辺地区整備基本計画の策定にあたり、パブリックコメントが実施され、137件の意見が寄せられた。これらの貴重な意見を、権利者や民間事業者などと共有し、官民一体で取り組む必要があると考えるが、今後、事業にどのように生かしていくのか、また、 魅力ある駅前づくりを推進する上で、広島駅南口広場の再整備のように、事業に対する市民理解の促進と、まちづくりへの参画の取り組みは大変重要と考えるがどうか。答弁。パブリックコメントでは、雨に濡れずに乗り換えができるようにしてほしい、など、多くの貴重なご意見をいただいており、今後、駅前広場の詳細な設計にあたり、引き続き地元自治会などのまちづくり関係者や、交通事業者、福祉団体などとの議論を官民一体で進めていく中で、こうした意見も生かしていく。今後、駅前広場の整備に向け、市民が将来の駅前広場に夢を感じられるような完成イメージ、段階的な工事の進め方、工事中のバス、タクシー等の乗降場所など、視覚的にわかりやすい立体的なシミュレーション等を活用した情報発信や、駅前広場の使い方や室内などについて、利用者の声を整備に反映できる社会実験の活用の検討など、市民が利用しやすく、賑わいや交流の創出にもつながる、魅力ある駅前づくりに取り組んでいく。市長。成島貴弘、公明党。質問時間、50分。代表質問。質問。10、高齢者外出支援事業の福祉ポイントをタクシーにも利用できるようにするべきでは。10、高齢者外出支援事業。高齢者の外出促進などを目的に、バスなどの乗車運賃として利用できる福祉ポイントの付与などを行う事業。答弁。タクシーにも利用できるよう拡充を図ることとした。実施手法については、他市の事例など幅広く情報収集を行ったところ、マイナンバーカードを利用する方向で検討している。今後は7年度中に実施手法などを決定し、導入に向けた準備を進めていく。市長。質問。様々な困難を抱えた若者の自立支援につながる取り組みを、今後どう推進していくのか。答弁。青少年自立支援センターにおいて、総合的な相談支援を行っており、6年度から市社会福祉協議会などの協力で仕事体験の機会を設けたほか、2月には新たに会社見学を実施する。今後は協力事業者の拡充や就労につながる資格取得の支援も含め、若者のニーズに応じた支援策の検討を進めていく。市長。
内藤義弘、自民党。質問時間40分。質問。障害者の親亡き後の支援は喫緊の課題であると捉えているが、今後どのような施策を展開していくのか。答弁。8年4月をめどに、県内初となる親亡き後相談窓口を障害福祉課に設置し、各家庭の希望などに応じて、障害福祉サービスや青年貢献制度につなげるなど、親亡き後に向けた相談・支援体制の強化に取り組む。市長。質問。地域の期待が大きい北西部地域体育施設は、9年度中の完成に向け、着実に事業を推進する必要があると考えるが、今後の取り組みは。答弁。北西部地域の児童や地域まちづくり協議会からの意見を実施設計に反映し、7年度内をめどに、施設の特徴や事業スケジュールなどを説明する機会を設け、その後、速やかに造成工事に着手したいと考えている。市長。郷間康久、市民連合。質問時間60分。質問。LRT の JR 宇都宮駅西側延伸において特許取得の暁には、 東武宇都宮駅前停留場までの部分開業についても議論を重ね、軌道運送高度化実施計画の変更申請も前向きに検討し、早期開業を目指してはどうか。答弁。本計画は2036年3月の全線開通に向けて策定・申請したもので、現在国において審査中であり、変更申請について言及する段階ではないと考えている。建設部長。質問。現在休業中の宇都宮美術館内レストランについて、選考方法や許可条件などを見直し、早期に事業者を選定し、再開すべきと考えるが、対策と今後の予定は。答弁。美術館の指定管理者と連携して行った飲食事業者へのヒアリングの結果を勘案し、現在入居条件に係る募集要項の詳細を検討しており、2月をめどに事業者を決定できるよう公募の準備を進めている。魅力創造部長。質問。公園などの名称に使われているちびっこの表現は、中、ルッキズム差別につながると考える。宮っ子や公募による名称に変更しては、中、ルッキズム。外見のみを重視して人を判断したり、容貌や容姿を理由に差別的な扱いをしたりすること。答弁。ちびっこは、幼い子供を親しみを込めて呼ぶ場合などに用いる表現と認識しており、主な利用対象の子供をよりわかりやすく示し、長年親しまれている名称であるため、引き続き名称を継続しつつ、価値観の変化などにも適切に対応していく。子ども部長。小倉久美、公明党、質問時間40分。質問。高齢者の見守りを含めた移動販売の本格導入にあたり、高齢者の見守り機能をどの程度組み込んでいくのか、具体的な考えを聞く。答弁。見守りの実効性を高めるため、高齢者などの安否確認や相談などを市へつなぐことに加え、緊急時に警察や消防への通報を迅速に行うことができるよう、見守りに関する具体的な手順書などを整備した。保健福祉部長。質問。八幡山公園通り周辺エリアの魅力づくりや、回遊性向上に向け、八幡山公園通りプロジェクトをどのように進めていくのか。答弁。8年1月をめどに、まちづくりの機運を一層高めるため、中、エリアプラットフォームの設立に向けて取り組んでいる。今後は、エリア周辺の将来像や具体策を描く未来ビジョンを策定し、その具現化に向けて多様な主体が連携し、実践的な活動を進めていく。市長。中、エリアプラットフォーム。近隣事業者や自治会、まちづくり団体、行政などが集まり、町の将来像を議論し、描き、その実現に向けた取り組みについて、協議、調整を行うための場。イラストがあります。広々とした公園の風景です。イラスト終わり。小室かな子、共産党、質問時間30分、代表質問。質問。認知症の方の視界の見え方と、中1、ユマニチュードの普及を促進する方法の一つとして、認知症の見え方を疑似体験できる、中2、AR 体験ゴーグルを取り入れては、中1、ユマニチュード、フランス語の造語で、人間らしさを取り戻すという意味を持つ認知症ケアの技法、中2、AR、拡張現実。現実世界にデジタル情報を重ねて表示し、現実を拡張する技術のこと。 答弁。ユマニチュードのさらなる普及に取り組む中で、AR などの先進技術の活用についても検討していく。市長。佐藤京子、維新、質問時間30分、代表質問。質問。市の公園にも植栽されている京竹桃は、美しい見た目と裏腹に、極めて強い毒性を持っている。危険表示や市民への周知、注意喚起をどのように進めていくのか。答弁。京竹桃の危険性を市民に周知するため、市ホームページの有毒植物ページに新たに掲載し、誤植などに関する注意喚起を行っていく。都市整備部長。岡本健次郎、自民党、質問時間60分。質問。発達障害のある子どもの保護者が、迷わず相談窓口にたどり着けるよう、周知、啓発について、到達度をどのように把握し、取り組みをどのように強化、改善していくのか。答弁。6年度の調査において、子どもの育てにくさを感じている保護者の中で、相談窓口などを知っている。と回答した割合は約8割と把握している。今後は SNS を積極的に活用した情報発信や、保護者が子どもの発達に不安を抱きやすい時期を捉え、丁寧な案内や説明を行うなど、子ども発達センター相談窓口のさらなる周知強化に努めていく。市長。質問。子どもの遊び場について、駐車場の確保が容易で、広大な自然環境を活かせる郊外立地の需要をどのように受け止めているか。また、全天候型子どもの活動の場の拡充にあたり、町型だけでなく、郊外型施設の整備も必要と考えるが、どうか。答弁。屋内の遊び場の利用者の交通手段は、自家用車が9割以上であり、郊外にも遊び場欲しいとの意見をいただいていることから、郊外立地の需要はあると受け止めている。また、新たな全天候型の遊び場については、自家用車でのアクセス性なども踏まえながら、郊外の整備を含め、検討を進めていく。子ども部長。佐藤孝明、市民連合、質問時間。40分。質問。災害発生に備えた官民連携や DX 化の進捗状況と行政災害協定企業、市民の連携が速やかに行えるかを確認できる宿泊型避難訓練に対する見解を聞く。答弁。災害時応援協定を締結している民間企業等と平時から訓練や意見交換を行い、さらに自主防災会と防災協力事業所の連携を促進するなど、緊密な官民連携体制を構築している。防災 DX については、登録制防災情報メールや避難所開設状況管理システムの導入など、様々なデジタルツールを活用し、防災システムの高度化に取り組んでいる。宿泊型避難訓練については、自主防災会の連絡会議において、取り組み事例の一つとして紹介するとともに、引き続き地域の意向やニーズを踏まえながら、地域の取り組みを積極的に支援していく。市長。岩井淳子、公明党、質問時間40分。質問、中。HPV 検査の受診率向上のため、市保健センターなどで検査に関する情報をより一層発信していくことで、多くの若い女性への啓発につながると考えるが、今後の取り組みは、中、HPV 検査、子宮頸がんの原因となる HPV、ヒトパピローマウイルスに感染した細胞の有無を調べる検査、答弁。保健センター内の中 ヘルスケアインフォベース、マナンデミア、MIYA において、HPV ワクチンや検査などに関する周知啓発の充実を図るとともに、新たに宮古子育てアプリによる受診勧奨に取り組むことにより、さらなる受診率向上に努めていく。市長。中、ヘルスケアインフォベース、学んでみや。市保健センター内にある高校生などの若い世代向け健康情報発信及び学習スペース。質問。手話言語条例について、手話に支えられ、困難を乗り越えてきた多くの聴覚障害者が条例の制定を望んでいるが、市の考えは。答弁。他市の条例制定後の効果や施策の実施状況などを調査するほか、聴覚障害者団体などから意見を伺いながら検討していく。保健福祉部長。原千鶴、共産党、質問時間40分。質問。義務教育において、今行われている性教育は十分と考えているのか。答弁。市独自の取り組みとして、性と命の健康教育や性教育サポート事業の実施など、性に関する理解を深める機会を提供している。市の義務教育における性教育は、成長の過程で直面する課題に対して、適切に意思決定する能力や行動を選択する力の育成につながっていると考えている。教育長。質問。マイナ保険証を持たない方などに届く資格確認書の周知について、現在どのように取り組み、新たなものは考えているのか。答弁。市ホームページや広報誌、市独自に作成したリーフレットなどを活用し周知してきた。今後もオリオンスクエアの大型ビジョンなど様々な媒体を活用して引き続き広く市民に周知していく。保健福祉部長。石川月、維新、質問時間40分。質問。大型スポーツイベント開催に伴う総合運動公園周辺の混雑状況などをどう把握し、渋滞安全対策をどのように行ってきたのか。答弁。周辺の道路混雑や駐車場が円滑に利用できていない状況を県などと情報共有により把握している。また、再整備時の交通計画に基づき、市は競馬場通りなどの交差点改良や歩道整備を実施した。建設部長。質問。ふるさと納税の一層の活用など、新たな財源確保策について今後どう取り組むのか。答弁。新たに中クラウドファンディング型ふるさと納税を開始するなど、ふるさと納税の取り組み強化により、7年度寄付総額は過去最高の10億円台を見込んでいる。今後は個人版ふるさと納税返礼品のさらなる拡充や、企業版ふるさと納税を企業へ働きかけるなど、取り組みをより一層推進していく。市長。中、クラウドファンディング型ふるさと納税。ふるさと納税の仕組みを活用し、自治体が課題解決や地域活性化などを目指して実施する取り組みに対して寄付を募る制度。今野哲也、自民党、質問時間60分。質問。学校給食費について、現在国で検討している給食費の月額補助の上限額で賄いきれない部分はどのように手当していくのか。答弁。現在、国が具体的な制度設計を進めていると認識しており、上限を超過する費用の負担は今後明らかになる制度設計や賃金、 物価などの社会経済の動向などを総合的に勘案し検討していく。教育委員会事務局長。質問。地域の高齢化に抗する地域内交通の役割を地域と考えてほしいが、地域内交通の利便性向上についてどのような方向性を示すのか。答弁。新たに中ミーティングポイント型デマンド方式を導入するなど、地域実情に合わせた運行手法の導入に取り組んできた。引き続き、すべての導入地区において、地域運営組織と意見交換を重ねながら、地域特性などに応じた最適な運行手法となるよう取り組む。市長。中、ミーティングポイント型デマンド方式。ルートを固定せず、予約に応じて停留所間を最短経路で結ぶ方式。質問。バス停の上やベンチ、駐輪場についてさらに積極的に設置すべきと考えるがどうか。答弁。主要な幹線バスと地域内交通の乗り継ぎポイント14カ所に既存施設を活用し、上屋などを有する待合スペースを確保したほか、7年度は交通結節点2カ所に中モビリティハブを設置した。駐輪場は6年度末までに40カ所整備し、7年度に2カ所整備予定である。今後もバス事業者などと協力し、公共交通の利用環境整備に積極的に取り組む。総合政策部長。中、モビリティハブ。ライトラインやバス、地域内交通などを便利に乗り継げるよう、休憩スペースなどを備えた施設。イラストがあります。モビリティハブのロゴです。イラスト終わり。保坂英二、未来、質問時間20分。質問。ライトライン西側延伸について。1、東武宇都宮駅周辺。2、桜通り十文字周辺におけるトランジットセンター整備の計画や見通しは。答弁。1、東武馬車道通りにおける雨に濡れない機能の確保や滞在空間の創出などを検討中。2、開業時のバス運行ルートを想定し、交通事業者などと協議し、整備内容を具体化している。建設部長。出井雅子、みどり、質問時間20分。質問。都市計画税の復元は実質増税と捉えるが、今戻す理由は、既存事業等の見直しを徹底、税率の段階的復元や減免制度を検討したか。答弁。復元の理由は、地価や市税負担率、事業費の増加を踏まえ、将来世代へ負担を先送りしないため、既存事業の見直しは毎年度取り組んでいる。また、段階的復元等は考えていない。理財部長。川田敦氏、参政党、質問時間20分。質問。在留外国人が多い地区と少ない地区の人口、及び在留外国人数、割合は、各上位3地区。答弁。多い地区1位は、柳瀬地区で人口12,263人、外国人市民数、1232人、割合 10.05%。 2位清原、3位今泉。少ない地区1位は篠井地区で人口2292人、外国人市民数19人、割合 0.83%。 2位陽光、3位明穂。市民まちづくり部長。イラストがあります。雪が降る中に 帽子をかぶった雪だるま、服を着たうさぎと熊がいます。イラスト終わり。若林めぐみ、自民党、質問時間60分。質問、中心市街地のゴミ対策について、夜間巡回指導員の増員、オープンカフェ事業者や利用者の規則遵守と美化活動の徹底、最新技術の活用などが必要と考えるが、今後の進め方は？答弁、ゴミのポイ捨てなどの防止強化に向け、指導員による夜間巡回の実施期間や回数を見直す検討を進めている。オープンカフェ事業は、さらなる対策を事業者などと意見交換を行いながら検討していく。また、スマートゴミ箱などの最新技術の活用は、国の補助制度や他自治体の事例などの情報収集を行いながら、効果的な取り組みを検討していく。市長。質問。本でつながる町の交流拠点の創出について、中心市街地活性化や憩いの場の創出、交流人口の増加などに向け、空き店舗などを活用した多機能書店の設置や、書店のリノベーション支援を進めてはどうか。答弁。6年度に立地適正化計画を改定し、書店を含めた専門店の整備に対する助成制度を新たに設けた。また、空き店舗へ新規出店する事業者に対する中心市街地にぎわいづくり促進補助金や空き家のリノベーションに対する空き家再生支援事業補助金なども設けているが、書店に関しては十分な活用には至っていないところであり、まずは書店の運営に関わる事業者などへのさらなる周知や意見交換を進めていく。市長。小林則夫、自民党、質問時間60分。質問。市政全般で新たな発想、今までに考えもしなかった発想を政策形成に反映してはどうか。答弁。市ではこれまで様々な分野で先駆的で独自性のある政策を実現してきた。具体的には、NCC を全国に先駆けて打ち出し、ライトラインを中ゼロカーボントランスポートとして全国初の全線新設で実現するなどした。今後も新しい発想を様々な政策に取り入れ、未来志向の街づくりを推進する。中ゼロカーボントランスポート。家庭用太陽光などにより発電された地域由来の再生可能エネルギーで走行すること。質問。帝京大学の中リカレント教育は、地域企業と学生が共に学べる唯一の取り組みだが、連携の強化、企業力を高める取り組みが必要では。中、リカレント教育。学校教育から離れ、社会に出た後も、それぞれの人の必要なタイミングで再び教育を受け、仕事と教育を繰り返すこと。答弁。事業開始当初から、事業実施委員として参画し、参加する企業の募集等に協力するなど、帝京大学等と連携を図っている。今後は帝京大学などとさらなる連携を図りながら、市内企業に対する事業成果の波及、拡大に取り組み、企業力の向上を支援していく。市長。質問。各種伝統行事の開催が減少している中、獅子舞などの地域の伝統文化は維持していくべきと考えるが、どう対応していくのか。答弁。指定文化財などの保存団体に後継者育成経費の補助などを行うほか、宮古伝統文化体験教室などで伝統文化に親しむ機会の創出などを図っている。今後も 宇都宮伝統文化連絡協議会などと連携し、伝統文化の保存などに取り組んでいく、魅力創造部長。